皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第85回目。本日のゲストは前回の重富さんからのご紹介でボードメンバーの萩原さんをお招きしてお届けいたします。それでは萩原さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
よろしくお願いします。先週の、重富さんからの、伝言があります。
はい、
萩原さん、またいろいろ教えてください。だそうです。
はい、
はい、まあね、あの物販の中ではもう萩原さんのこの単品通販のオファーはね、だいぶ浸透してきたんじゃないかなと思いますけども、
どうなんでしょうね。
うん、やっぱいろいろ聞かれますよね、萩原さん、いろんな場面場面で質問というか、こう、
まあ、聞かれるっていうのは別に物販と限らず、うん、あちこちで常に聞かれることは多いですよね。
そうですよね。
はい、
うん、
でもやっぱ聞かれることで、自分の頭の中の情報は整理されるんですよ。
はいはい、あ、よくそれおっしゃいますもんね、萩原さんね。はい、うん、
自分の中だとモヤモヤした頭の中の情報の集合に過ぎないんですけど、
聞
かれると、
うん、
一つ一つが整理されて出てきて、自分で初めて気づくみたいなのもあるんです。
なるほど、なるほど。
知恵袋とかも回答してると、
はいはいはいはい、
その回答を書いてって初めて自分で気づくこともあったりとか。
気づくというか、あれじゃないですか、萩原さん、いろんなその情報を頭の中にインストール してるから、それが引き出されてくるんじゃないんですか。
説明しようとすると、うん、例えば Google で検索キーワード入れると、Google の中の大量の情報から一つの結果出てくるじゃないですか。こんな感じで。
そうですよね、萩原さん、本当いろんなことを知ってて、
で聞かれるといろいろ自分のためにもなるというか。
そうですよね。いや、自分も本当萩原さんいろんな相談するんですけど、単品通販に限らずいろんな相談してますからね、最近萩原さんに。あ、そうだよな、そうですよねみたいな、そんな感じですけどね。
まあ合ってるかどうかわかんないですけど、いろいろ考えます
ね。ですよね。ただまあそういった感じで萩原さんには本当いろんな相談とか物販に限らずいろいろこうアドバイスをいただくところが多々ありますけども、まあそんな萩原さんですけど、先日のタイセミナー、
はい、
お疲れ様でした。
あ、はい、
タイは30何人来ましたよね、全員。
37か8ですよね。
ねえ、まあ、はい、去年の台湾よりかはちょっと少なかったですけど、でもそれでも結構来てくださいましたね。
そうですね。
うん。
いろんな方に来ていただいて。
そうですね。で、その、まあ、セミナーの方なんですけど、
はい。
まあ、普段私はもう萩原さんにいろいろこう話を聞いてたりアドバイスもらってるんで、
はい、
あの内容に関してはもう、あ、なるほどなるほど、うん、いつも萩原さん言ってる言葉だよなみたいな、
はい、
そんな感じでこう聞いてて、で、はい、自分的にはすごい、なんだろう、復習もあり、
はい、
確認もありで、すごく整理ができたっていうか、
はい、
うん、非常にためになりました。
あ、よかったです。はい、
だいぶあれじゃないですか、そのあのセミナーやる前に萩原さん、あの、はい、前回のあのウェビナーで話が入りきれなくて、
はい、
内容が入りきれなくて、
はい、
今回のそのタイセミナーに持ち越した状態だったんですけど、
はい、
どうでしたか、そのあの準備にあたりというか、で今回のセミナーをやってみた感想って言いますか。
ああ、話が入りきれなかったっていうよりも、
うん、
これはウェビナーで軽く話す内容じゃないなって、
うん、結構そうですよね、
かなり重要なポイントというか、
はいはいはいはい、
一番肝になる部分で、でそれをやらないと、うん、ほとんどのことがうまくいかないというか、
うん、
っていう部分の話なので、
うんう
ん、あのウェビナーの時間内に強引に詰め込むよりも、
はいはいはいはい、
ちゃんと時間取って、
そうですね、
詳しく話した方がいいのかなと。
そうですね。
そうですね。にしてもな、ちょっとマニアックすぎたのか。
いや、でも、あの、参加者の方の感想を聞いたんですけど、
はい。
いや、でも、萩原さんのような、ああいうセミナーをする方は、他いないですよねって、すごい、あの、勉強になったようなこと言ってましたよ。
よかったです、それは。
あれはすごい勉強になりますって言って。
でもあれは本当に、
うん、
セミナーとしてパーッと聞くとそれで終わりなんですけど、
うん、
相当重要なとこなんで。
そうですね。
そうなんですよ。だから
あれ一個一個ちゃんとやればものすごい売れますよねみたいな、そんな話をしてましたよ、その
もしかしたら一回聞いて、うん、なんとなくポカーンとよくわかんないなで終わるかもしれないし、
うん、
なんかわかりづらいなとか難しそうで終わるかもしれないんですけど、あそこは理解して一掃するまで何回もちょっと聞いてもらわないと、
そうですね、
重要度が高すぎて、
うん、
あそこをなんとなくセミナーの一個のコンテンツとして、
うん、
ボケっと聞くだけだと、
うん、
あの何の意味もないんで、
はいはいはい、
ちょっとちゃんと腑に落ちるまで、
そうですね、
時間かかるかもしれないですけど聞いてもらった方が
いいのかな
と。
確かに確かに。
であれは、
うん、
別に物販と限らず、
うん、
飲食店もそうだし、
そうですね、商売につながりますね、あの話は。
商売、
うん、商売全般っていうか、
全部同じ競合がいて、
うん、
ユーザーがいて、どんなものを売っていくかっていうことなんで、今まで過去に関わってきたうまくいってる人で、
うん、
そこをやってない人は一人もいないんですけど、
うんうんうん、
ただ物販のメンバーの質問とか受けたりとかすると、うんうん、そこをやってない人があまりにも多いので、
はいはいはい、
当たり前のようにそこはやんなきゃいけないところなんで、
うんうん、
だからまあそこちょっとややこしくて話聞くと難しいと思うかもしれないですけど、
うん、
あの商売してるからね、やらざるを得ない。
本当ですね、分かるまで何度も何度もあのセミナーを、いや本当に聞いた方がいいですよね。
ちょっと腑に落ちるまで聞いてもらって、セミナーが自分が専業じゃないから、
うん、
あの伝えるのがそんなうまくないんですけど、
うん、
ただそれでもちょっと分かるまで聞いてもらった方がいいのかな。
うん、だからまあ自分なんかはね、本当あの萩原さんとしょっちゅうこう話もしてるんで、でその都度その都度アドバイスしてもらえるから、あのセミナーの内容っていうのはすごくこう整理されてて、うんうんうんうんってちょっとうなずきながらこうあの聞く場面が結構あったんですけど、やっぱそのぐらいになれる感じにまでちょっと何度も何度もこう動画を、これから動画アップされると思うんですけど、ぜひ聞いてもらいたい、見てもらいたいなと思う。
そうですね、
うん、単品通販やるなら、ね、単品通販のその、質問とか、知恵袋に、ね、投稿される方いらっしゃるんですけど、まあ、この、萩原さんのセミナーを聞いてから、ね、見てからいろいろこう質問した方がもっと理解度も深まるんじゃないかなと思いますけどね。
と思います。で、やっぱり一番多い質問が、
うん、
このページをもっと売り上げ上げる
の
って、 その時にもう質問を受けた後に、
うん、
自分で取るアクションっていうのが、
うん、
そこのまあ想定されるキーワードで検索して、
うんうんうん、
競合他社の周辺を見て、
うんうん、
レビューとか見て、
うん、
でなんとなくユーザーも想定して、
うん、
で多分この商品の強みってこうなんだろうなっていうのを考えた後に、
うん、
もう答えてるんですよ。
そうですよね。はいはいはい。
でもさすがに毎回それするわけにいかないんで。
そうですよね。そうですよね。これ売りたいんですけど、萩原さんどうやって売ればいいですかって言ったら、もう萩原さんその、まずその市場規模感から調べるじゃないですか。市場規模感もそうだし、キーワードのその検索の、トレンドも調べるだろうし。
はい。
うん。
じゃないともう回答の仕様がないから。
仕様ないですもんね。
調べなきゃなんですけど。
うん。
ただもっと調べてくださいって回答したとこで、
うんうん、
調べ方をちゃんとどこでも紹介してないから、
そうですね、
やっとこうかっていうのが、
うんうん、だから売れる理由にはちゃんとね、売れる商品に関してはちゃんと売れる理由がねありますからね、
やっぱりちゃんと、
うん、
あの商品力と、
うん、
販売力が両方なきゃいけな
くて、うんうんうん、
全く同じ商品でも売れる人と売れない人がいるわけ、
うんうんうん、その例も言ってましたもんね、
はい、
うん、
なんでやっぱり販売力つけて、
うんうん、
あと狙って売れるようにならないと、
うんうんうん、
長期的に安定しないぞ。
そうですよね。
たまたま当たった人は結構多いんですけど、
はいはいはいはいはい、はい、
狙って当てれるようにならなきゃいけなくて、
そうですよね、
狙って当てるにはもう今回のセミナーみたいなのを聞いてもらうしか、
うん、そうですね、
はい、
うんうんうんうん、まさしくそうだよな。だからいろんなその何ですかね、売るための 手法っていうか、段階があって、いきなりこうすっ飛ばして、この商品すごい可愛くて売れると思うんですけど、これを並べてみました、でも売れませんでしたみたいな、
はい、
うん、多分結構そういうパターンが多いんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
うちも結構そういうことやりがちなんですけど、実は、
はい、
それをまあ、なんで売れなかったのかっていう、ちゃんとその反省をして、でいろいろこうやっていくと、紐解いていくと、あ、これ足りなかった、あれ足りなかった、あ、やってるやってないみたいな、そういうのがどんどんいろいろ原因が分かってくるんですけどね。でそれを、まあ、またちょっと一からやってもう一回やり直すみたいなことをやりますけど、
やっぱなんか情報収集すると、
うん、
同じ市場でも見え方がまるっきり変わるじゃないですか。
あ、変わりますね。
これね、菊池さんとこの商品でも、
うん、
なんかスタッフの人が、
うん、
こう売っていこうみたいな流れで考えたのを、
うん、
改めてペルソナを調べたら、
そうですね、
もっとちょっと極端の悩みのある人がペルソナっぽいっていう、
うんうんうんうん、
で買ってる人たちの半分以上が、
うん、
この人たちだっていうのが何度も見ると、うんうん、全然訴求の仕方も変えなきゃいけないとか、
そうですね、
変わってく
る、うん、
だからまず情報収集しないと、
うんうん、
見えるものも見えなくなっちゃうんで、
そうですね、うん、まあだからあのね、本当にそのなんかこう、この商品売ってみたいとかって、まあ、極端なこと言うと、もう枝葉の部分なんでしょうけど、こう、やっちゃって、枝葉の部分をやっちゃって、で、それで、その、例えば、なんだろうな、広告をかけたんですけども、なかなかうまい具合に売れませんとか、
はい、
レビュー、まだ少ないかもしれませんけども、ちょっと友達にやってもらってレビューちょっと増やしたんですけど、それでも売れませんみたいな。
はい。
どうしたらいいんでしょうかっていう感じですもんね。その、まあ、なんでしょうね。その、相談に来るっていうか、知恵袋にこう、
はい、
入ってくるっていうのが。
はい、
まあ、しょうがないんでしょうけど、だからやっぱりその、萩原さんがよく言われるその、幹の部分ですよね。根っこの部分。
はい、
うん、をきちっとやってて、よく僕 ボーリングのねヘッドピンの例えでよく萩原さんも話されますけど、
はい、
うん、あのヘッドピン、まさしくヘッドピンを倒す、それまでの裏、後ろに立ってるそのヘッドピンの、なんていうかね、内容っていうか仕組みというか、そこをちゃんと、はい、クリアしてこないと、ヘッドピンに当たって後ろがバタバタバタって勢いよく倒れていかないみたいな、そんな感じですもんね。
そうですね、どこを一歩倒すか全部倒れるかっていうのも、
だから萩原さん言ってるのが本当に一個一個すごく大事なことが多くて、
だからたった一個コンテンツを追加するだけで急に揺れるようになったりするじゃないですか。
はいはいはいはいはいはい、はい、
それを見極めるための見つけ方のセミナーみたいなところがあるんで、
あ、そうですね、
はい、
そうですね。だから萩原さんの今までのその実績っていうか、改めてセミナーの冒頭に話しされたじゃないですか。
はい。
まあ他のそのクライアントさんのその成功事例というか、
あ、はいはいはい、
こういったものを手掛けてきましたよって、あとはない、社内の方はこういう、時計とかをやってましたよみたいな。
はい。
うん。で、結局そのクライアントさんから特に相談を受ける場合ってほとんど萩原さんその自社で売ったことないっていうか、
はい、
うん、経験がしたことない商品とかがあったと思うんですけど、多々あったと思うんですけど、はい、それをもう確実にこう実績を作ってったっていう感じなんで、
はいはい、
やっぱりあの辺はやっぱり萩原さん、私いつも思うんですけど、本当さすがだなと思いますね。
そうですね、なんとか、そんなに可能性が低いところに手を出さないっていうの
もある、うんうんうん、はいはいはい、
今のところはそんなに失敗したケースは少ないかもしれない、
う
ん、
そうですね。で、萩原、まあそれもそうなんですけど、よく萩原さんのそのおっしゃる言葉で、その船に例えるじゃないですか。
はい、
うん、溺れるような船に乗らないことだって
。穴が開いて、
穴が開いてね。
それ船の穴を埋める、
うん。
別の船に乗った方が早い。
別の船に乗った方が早いってね、よくおっしゃいますけど。
はい、ああ。それはもう、いろんな人が一生懸命浸水する船の穴を埋めてる人が多いんだけど、それは、すごいエネルギーがいるし。
そうですね。
極端な話、まあ、わかりやすい例だと、
うん、
メルカリのアカウントが止められるとか、
うんうん、
そのビジネスが危ういっていう時点が、うんうん、メルカリビジネスの船なんですけど、
うん、
そういうことが起こってる時点で、
うん、
もう、船が浸水してるって見えるん
ですよ。そうですよね。
そこで穴埋め続けてるエネルギーっていうのはすごい大変で、
うん、大変ですよね。
で、やっと埋まったと思ったらまた違うとこから。
違う、そうそうそう、違う穴が、大きな穴が開いちゃうわけですからね、またね。はい、
そうそう、別にメルカリを在庫処分とかで使うとか全然いいと思うんですけど、
うん、支流というか柱でね、柱でやっていくっていうのがちょっと、
いや、もうこのビジネスの見切りっていうのをパッと見極めて
次
に行った方が効率がいいので、
うんうんうんうん、
効率を考えてやるべきかなと。
そうですね、
いろんなシーンでありますよ
ね。ありますよね。
商品が、うん、商品がもうダメだなとか、
うん、
私はもう15年ぐらいいろんなところを見てるんで、
うん、
いろんな商品が立ち上がっては落ちてっていうのを、
うん、
もう何十回と見てるので、
うんうんうん、
初めて売り始めた人って、
うん、
これが一生続くと思ってるんですよ、
どっか頭。
でも必ずいつか終わるんで、
うんうん、
でその終わり始めの雰囲気の時もあるんですよ、穴が開き合ってる時期、でそこで早い段階で見切りをつけて次に行かなきゃいけなくて、で次に行くには蓄えたお金を持ってなきゃいけなくて、だから今うまくいってるビジネスがうまくいってるんであれば、そこでできたビジネスで儲かった金を使わないで貯蓄して貯め込んで増やして、 でそれでその技術がいつかダメになるんで、ダメになるというか落ちるときがあるんで、その時にその貯めたお金を使って持ち返すっていうのをやっていかなきゃ長く続かないんですよ。
はいはいはいはい。
でもうまくいったときにもうバンバン使っちゃって、返せないような借り入れしちゃって、回しちゃって、悪くなった時に全く身動き取れなくなってきて終わるの、そうですね。だからまあ浸水する船から違う船に乗るっていうのも、ここで違う船に乗る時にお金を持ってなきゃいけないんで、
はいはいはいはいはい。なるほどね。そうですよね。
なんか一番大事なのはもうちょっとみんなお金の勉強っていうのをしなきゃいけないのかな。
ああ、それね、萩原さん本当思いますわ。自分も今そんな感じもあるんで、それはありますね。
やっぱりお金を増やさなきゃいけないんで、増やす計画を立てなきゃいけなくて。
その辺の話も萩原さんも全然いけますもんね。いろいろあのアドバイス私もらいましたけど。
もうお金の話が大好きなんで、別にもともとマーケティングが大好きってわけじゃなくて、お金を増やしたりとか、こういうことの一番合理的で今自分のいるポジションでやりやすいことは何かって考えると今をやってるって話して、だからお金を増やすっていうのを効率的にやることがやっぱ重要ですよ、重要だし、お金のことをちゃんと理解してないと絶対に残んないんで、
はいはいはいはい、
絶対に。
そうそうそう、萩村さんのそのお金のその増やし方の一つの話の中に、私すごくためになったんですけど、スプレッドシートに萩村さんその2年間分のそのこれを節約したらどのぐらいお金が貯まるかとかっていうのをなんかつけてるって言ってたじゃないですか。
はい。
あれ、すごいためになるなと思って。で、実際次の日から、まだちょっと私、スプレッドシートには作ってなくて、ちょっとエクセルで、会社のその節約する項目をバーッと書いたんですよ。
はい。
そしたら、月に、80万ぐらいの節約がね、項目が出てきたんですよ。
はい。
だから
80万、
月80万
でっけえな。
いや、どんだけ無駄遣いしてたんだっていう話なんですけど、
はい、
だからやっぱりああいうのって大事ですよね。なんかやっぱりザルじゃないんだろうけど、やっぱりこぼれてますよね、そのいろんなところでやっていくと、動いていくと。
ライフタイムバリューって大事ですか、 LTV って。
はいはいはいはい。
リピートビジネスとかでよく使うんですけど、大体月々の、収入とか、一人当たりの顧客から、1年、2年でどれくらいの収益か、ライフタイムバリューって言うんですけど、それで自分でちょっと逆ライフタイムバリューやってみようみたいな。自分が払ってるものを全部、バーッと書き出して、年間全部それ払い続けたら、いくらになるかっていうのを計算して、だから80万って言ったら年間1000万約、2年で2000万、で多分それは削れるってことはなくても分かったもんであって、そうするとたったそれを一月ぐらいで全部解約するだけで2000万になるっていう、だからもうできちゃうっていう。
そうですよね。
その作業時間が一月とか、早ければ、一日二日なんで。
はいはいはいはい、はい。
その、なんですか、労働体効果が高すぎる。
そう、労働体効果がね、高すぎる。そう。萩原さんにその、話聞いた次の日に、早速いろいろこう書き出して、あ、これも減らせるな、これ無駄だったな、っていうのは結構出てきて。で、解約できるものはすぐ電話して解約したり、
で多分過去気づいてないうちに、気づかなかったら別に払う必要ない金額を多分みんな数千万払ってるんですよ。
はい。
でも別にそれがなくても、なぜかその数千万なくてもやってこれちゃったりする
んで、やってこれ たりするし、また売り上げがそんなに変わらないとか、
そうそうそう、まあ、
体制に影響ないとか、ですよね。
極端なこと分かりやすく言うと、吸う必要もないタバコを吸ってれば、お金が残るみたいなところなんですけど、ただなんかよく分かんないけど、月々ちょっとずつ出てっちゃう金って、
はいはいはい、
気づかずに出てくるから、
はいはいはいはい、
なんとかあるなりの金でみんな やっちゃうじゃないですか。なんでうちなんか逆のことをやってみようと思って、ついつい気づかないうちにお金が溜まっちゃう場所を作ろうと思って、毎月10万円の保険だったりとか、
はいはいはいはい、
個人の方の15万か、で法人の方も保険入ったりとか、あとはなんかいろんな住宅ローンの返済を多めに払ったりとか、っていうのをめちゃめちゃ細かいところに毎月毎月、月いくらぐらいだろうな、70万ぐらいかな、
はいはいはいはい、
その知らず知らずの間に溜まってる場所だから、今菊池さんがその、ついつい払ってた80万があるじゃないですか、貯めてることすら忘れてるけど気づいたら溜まってるものを作ると、そもそもその金が通帳にないんで、ないもんだと思って、
はいはい、
ちゃんと回るんだけど、
はいはいはい、
そういうのに資金繰りをして、でも気づいたらすげえ溜まってるみたいな、
溜まってるってことですよね。だからなんかの事業を始めるときとか、なんか次の事業を移るときにそれが役に立つってことですもんね、先ほど言ったように。
あの結構お金を残すのって、あの大きい売り上げから残るもんじゃなくて、わずかな積み上げが残るんです。大きい売り上げって意外と出たり入ったりして、入ったなと思ったらすぐ出てっちゃうし、出てったなと思ったら入ってきて、
確かにそうだな。
でその規模が上がっても出入りする量が増えるだけでそんなに変わんないんですよ。
確かにそうだな。
そこを常にそのキャッシュローがぐるぐる回ってる中で、どっかに常にお金が残る場所っていうのを端に作っとかないと、ただ単にぐるぐるぐるぐる回っていつかなくなっちゃったりするんです
よ。そうですね。だうちは、ま、最近ちょっと定期、最近じゃないですけど、まあ、まあ、起業した後ぐらいから定期をなるべくこう入れるようにはしてるんですけど、
はい、
で気づいたらちょっと利益が出たりとか、ちょっと余裕があるかなっていう時にはその定期の本数を増やしたり額を増やしたりをして、
はい、
で言えばなんだろうな、お金足りなくなったらすぐ解約もできるじゃないですか、定期だったら、
はい、
なんかそんな感じでちょっとこまごまやるようにはしてますね。
でも本当そんなんですよ、
最初5万とか10万だったんですけど、まあ、それを20とか30とかに本数また新規で増やしてあげて、
はい、
そんな感じでちょっとやるようにはして、そうすると気づいたら1年経ったらね、やっぱり2、300万とかで溜まってるんで。
そうなんですよ、
2、300万寄せてると思えばね、なんかちょっと
1年だからあれですけど、数十年とかやってると2000万3000万になりますからね。
ですよね、
わずかなお金が。
確かにそうだわ。
30年やったら1億ですからっていうふうにたまるんですよ、お金って。だからコツコツするため、するお金は30年後1億になってるのに、大きく動くお金は30年後ゼロだったりするんですよ。
ああ、なるほどね。
出たり入ったりするから。
なるほどね。
それの資産計画をちゃんと立てないと、残らないんですよ。
なるほどね。
全部キャッシュローにぶっ込んじゃうと。
萩間さんは、そういう、貯める方法は、やっぱ保険がメインなんですか？
保険とか、
嫁
に役員報酬を結構多めに出したりするんで。
はあ、はあはあははあ、
絶対生活費でそんな使うわけねえだろうっていう額だから、 いくら溜まってるかわかんないけど結構溜まってたりとか。とにかく自分がそんなにきちっと管理できる方じゃないから、
うん、
永遠管理してもらったり、
はいはい、ああなるほどなるほど。
自分に管理してもらったりとか、
うん、
そういうふうに、あとは住宅ローンが本当はこんだけでいいのに、
うん、
ちょっと多めに払ったりとか。
なるほどなるほど。
そう、そういうのとか。
うん、
細かいところいっぱいですよ。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。